それでは、罪をもには除くわの一番を賛美したいと思います。ラララララララララ三、はい。罪重荷を除くは、地の力、主の地は、悪魔の技をこぼつくしき力なり、力ある主イエスの血、受けよう、受けよう、力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン。愛する天のお父様、今日のこの時間を心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの心を開いてください。あなたの御言葉に目を留めることができますように、この時間を聖霊様どうぞ導いてください。お願いいたします。しもべは聞いております。どうぞお語りください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年2月15日水曜日です。幸いな人をお持ちの方は2月号の15日のページをお開きください。本日の聖書箇所はマルコの福音書9章1節から13節です。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて、山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならない、と特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねて言った。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て、すべてのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかしあなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。アーメン。主からの示しをいただくためにしばらく黙想する時間を持ちましょう。それでは主から示されたことを分かち合っていきましょう。 私は一節の御言葉に心が止まりました。神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいるということでした。あとは3節と4節で、非常に神々しく、天の御国の一部を垣間見ているのかなということを思いました。
はい。私は、私も一節とまた全体からこの神の国が力を持って到来しているのを見るまではというところから、本当にここに神様が臨在される場所が描かれていると思うんですけども、今私たちがこの臨在の中に日常的に入れられている恵み、またこれがどういうものかというのを本当にもう一度思い起こさせられています。そしてもう一つ目に止まったのは、9節と10節でこの死人の中から蘇ると言われたその言葉、この蘇るということについて少し目が止まっています。
はい、私は10節、死人の中から蘇ると言われたことはどういう意味かを論じ合ったというところから、主の言葉は文字的解釈とか頭だけでは理解できない、聖霊様によって目が開かれ、また聖霊様によって体験した時に初めて分かることがたくさんあるんだなということを感じました。以上です。
内容を少しまとめます。イエス様がペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に行くと、イエス様とエリアとモーセがそこで、非常に白く光りながら、語り合っているのを弟子たちが見たということです。そして、山を降りるとイエス様は彼らに、決して誰にも話してはいけないと命じられました。それからエリアのことを議論していますが、エリアはもう来たということをイエス様は教えました。では神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っておられるでしょうか。示された罪や避けるべき行動、約束、命令、模範など、心に留まるところを黙想していく時間を持ちましょう。それでは、神様はどういうお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。分かち合っていきましょう。私は7節から命令をいただきました。これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい。三位一体の神様の姿を見たんですけれども、イエス様の言うことを、その御言葉をよく聞くようにということを命じられたと思います。また、11節から13節を通して、このエリアが来て立て直し、救い主イエス様が来られるという神様のこのご計画、そして予言が成就していくのだという天の父のその壮大さを教えられました。また4節でエリアがモーセと共に現れというところで、永遠の命を持ってみんな生きているのだと、やはり命が永遠であるという約束をいただきました。
はい、私は、この6節のところで、実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである、彼らは恐怖に打たれたのであったというところで、この素晴らしい神の臨在があるところで、まだ御霊を受けていないペテロは恐怖に打たれたのだなと思っていました。神の国に今私たちが入って喜びと賛美、また捧げられること、親しい交わりができるのは本当に聖霊様の助けがあってなんだなということを思わされました。そして13節で、 エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのですというところで、まあ、霊の目が開かれていなければ神の国の働きを見分けることはできないということを教えられました。もう一箇所9節で、まあ、イエス様が今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた、この死人の中から蘇る時まではと言われたのに、目が止まって、まあ、蘇ることで勝利を収められるイエス様が、この勝利を収める時までは思慮深く言動を慎むことも必要だというふうに語られたのかなと思わされました。
はい。私は1節から3節を通して、御霊なる、神様について語られました。1節から3節で、イエス様が弟子たちの前で見姿を変えられ、栄光を表されたように、御霊なる神様は私たちのうちに臨在され、ご自身の栄光を表される方だと教えられました。
生活の適応のためのお祈りをしていきましょう。しばらく黙想する時間を持ちます。
それでは生活への適応について分かち合いましょう。私自身は、この4節、エリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていたというところに、今日はとても心を注いで黙想することができました。私自身が永遠の命を持っていること、そして死を味わうことはないという約束が与えられていることは素晴らしいなということを思いました。本当にこの地上での短い人生の中で、永遠の人生がまだずっとあるので、ここではただ主の栄光を表すためだけに生きていけばいいのだなということを思わされました。いろいろ最近予定を立てることが多いんですが、自分の頭で考えてもわからないことが多くて先のことなので、でも主が導いてくださる通りに私は恐れなく悩みなく生きていけばいいのだということを今日も教えられました。
はい。私は今日は全体から、本当にこう、御霊と共に生きることの大切さ、聖霊様を歓迎して、絶えず歓迎して、また聖霊様と共にこの天の御国を生きるのだということを、それを本当に思わされました。具体的には、私の祖母が今非常に体調が悪くて、ずっと寝込んでいて、まあ、母もちょっと風邪をひいた都合もあって、私が祖母のところに行ってるんですけども、そこで聖霊様の臨在を求めて祈ること、それが本当に必要だなと思いました。人々がそこに天国を感じることができるのは、聖霊様の働きによらなければ無理だということが本当に示されて、聖霊様の臨在を求めてどこでも祈るということを今日は示されました。
はい。私もとても似てるんですけれども、1節から3節で、聖霊なる神様は私たちのうちに住まわれて、ご自身の栄光を豊かに表されるために来られたんだと、改めて教えられました。今日もこの方に身を委ねて、この方の導きに従いながら、本当にそこで救いや癒しが起こされていくように、求めていきたいと思います。委ねていきたいと思います。以上です。
はい、私は平日はつくばにいて働きをしているんですけども、仕事をしていることが今はメインかなと思っていたんですけども、今日のディボーションを通して、イエス様のこの非常に広く白く光り輝いたこの姿が、この輝きが今私のうちにもあるんだなというのを教えられながら、この輝きは今暗闇の中にいる人々のところに行くために与えられているんだなということを改めて感じました。
苦しみと痛みの中に主 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。